皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は会える場を広げようです。会えることの大切さということを前から申し上げております。忘るという字をかけて会えると読みますけども、まあ、これは会え物の会えると同じで、こう軽く混ぜてみるということですね。軽く混ぜてみるとそこで発酵が始まったり、なんか新しいその調和が生まれて、まあ、そこがなんか1冊1を3にするような、なんか新しいものを生むということですね。うちの会社の名前も会える場って言いますが、別にうちの会社の名前がどうこうという意味ではなくて、その会えるとにかく場が大事なんだと。で、その場を広げていこうということですね。今本当に日本もですね、すっかり遅れを取っちゃった感じがするんですよね。世界の中で。例えば我々のインフラは40、50年前のインフラでありますから、電力でも通信でも、それから金融でも、それからいろんなとこでもですね、その非常に古いインフラが入ってて、今のような分散型の安い、それから例えばブロックチェーンを駆使するような、あるいは AI を駆使するような、そういうものってのはなかなかこう入ってないわけでありますよ。政府も旧態依然としてるし、業界の縦割りなんかもすごいし、新しいことやることは罪なことなのようにこの20年ぐらい思ってた会社も結構あって、新しいこと全部やめちまったと。ただひたすら猿団子をやってると。みんなで寄り添って、ボス猿を真ん中にですね、寄り添ってじっとしてるだけというところが少なくないと思うんですね、この猿団子。で、だからなんか新しいことやっても、そんなのやりたくありませんよと、ぶっ壊すしかありませんで、ぶっ壊れちゃうところも結構あると思うんですけども、じゃあなんか新しいことやりたいと、危機感を持った人たちが集まって、なんか新しいことやりたいって時どうすればいいのかっていう問題が生まれますが、答えが会えたらいいってことですね。会えればいいんですね。誰か一人連れてくんですよ。なんか新しいことをやろうとしたら、それできる人は誰か一人連れてくんですね。まあ最初はいろんな人の話聞くだけでもいいんだけど、そのうち誰か一人連れてきて一緒に仕事すればいいんですね。で、まあ最初に一緒に仕事するのはなかなか大変ないように思うんですけども、まあ来る人にとってみれば自分でやりたいことがここで実現できると。この人たちと共に形できれば面白いと思えば、まあそれでいいわけだし、まあ迎える人たちから見ればですね、この人たちのやってることをできるだけ多く取り込んで、まあ、お雇い外人のように見えるかもしれないけども、まあ、とにかく、どんどん取り込んで、自分たちの血となり肉となりするようにしようと、まあ、そういう思いで、こう一緒にやっていけばいいんですね。まあ、まれびとって言ってもいいと思いますが、外から来た人を迎えて、で、それまでの自分たちのやり方、考え方と合わせていく。その中で新しいものが生まれていくという、まあ、そんな感じじゃないかと思うんですね。そういうなんか会えることができる場所というのを立ち上げることが、これから何か新しいことを始める上で、ものすごく重要なことだと思うんです。その会える場というのが、その、溜まり場になってんですよ。溜まり場で何を行われるか、まあ、いろんな機能があると思うんですね。情報交換もそうだし、それからみんなでこのエネルギーを盛り上げていくってこともそうだし、あるいは役割分担するってのも、役割分担して皆さんそれぞれにこう仕事しながら全体調和を保つのも、それはこの、溜まり場の仕事だし、皆さん学ぶのも溜まり場の仕事で、まあ、溜まり場には多くの役割があると思うんですが、新しい人を呼んできて、その人と会えることによって、新しい共同体を作って、新しいことを始めるっていう機能も、それは大いにあると思うんですね。だから、前にも言いましたけども、全く新しい会社をドンと買ってきておいても、それはくっつくもんじゃないし、合併なんかしたって、社風が違えば全然合いませんから、かえってその会社の活力は削がれてしまうし、で、まあ、言ってみれば、傭兵部隊として呼んでくるだけだと、これダメなんだよね。新しいことは傭兵部隊やらせよう、外部のものにやらせようってやってたら、これ、中の人との交流が非常に限られてくるから、結局中の人たちは全然成長しないんですよ。そうすると、例えばもうそんなの1、2年やって終わりになっちゃったらそれっきりで、結局会社、組織の、地域の未来を作る力にはなかなかなり得ない。だからまあ、言ってみますかね、こう、借り物のことでやっていくとダメで、 やっぱりどうしても自分たちの共同体の中に来てもらわないと、自分たちのチームの中に来てもらわないと、それ始まらないんですよ。中に来るから会える作業が始まるんですね。で、この、なんか私もだからね、非常にそういう意味で言うとね、非常にその古代の日本人も賢いなと思うんですが、昔今の韓国、北朝鮮の西側に大砲群というところがあったわけですよ。帯に方法の方って書いてね。ここはあの、秦国ありましたね。始皇帝のいる秦国。まあ、ここの連中の中で、すごく工芸とか達者な連中がいて、まあ、あとそれから以前にいた連中もいて、この連中が大陸の混乱を避けて逃げてきた場所なんですね、大砲群というのは。まあ、黄海の、黄色い海と書きます。黄海の反対側でありますから、あの辺だいぶ逃げてきていた。ジョフクっていう人もね、この辺りを通って、中国の今の連雲港の人ですから、連雲港の人がジョフクだから、あれがこの大陸から黄海を渡って朝鮮半島に来て、で、日本に来たと言われてますけども、まあ、その大砲群のところに、まあ、たくさんのその工芸集団があったと。これある時日本に全部誘致するんですよね。朝鮮半島もなかなか大変な頃になってきちゃって、まあ、新羅なんかにも邪魔をされるんですが、まあ、上手にそこをくぐり抜けて、大砲群の職人集団を日本にこう誘致するわけですよ。その時にですね、誘致する時に、その昔の自分たちのふるさとと同じそのメンバーで、で、同じような名前を作って、同じようなライフスタイルでその生活することを認めるんですね。なんか一見それってですね、なぜなのかなとちょっと思うじゃないですか。せっかくこの呼んできたのに、なんでその昔のままなのかなと。で、全国にこう配置するわけですから、まあ普通に考えたら、こう、新しい日本社会の中にですね、こう、次々に入り込んでもらってやればいいのにと思うんですが、ふるさとを忍べるような形で、こう、呼んできたっていうふうに、こう、なんか、本に載ってるんですね。ということは、やっぱ、あれ、会えたってことなんだろうな。移民っていうのは、やっぱこう、混ぜると非常に危険なんですよね。それって本当にその一つの社会の中に、ものすごく貧しい人から、ものすごく豊かな人が生まれていて、宗教とか生活が違う人たちが混在している。そうすると、例えば、普段の生活や仕事の中でも、ものすごいストレスが双方に発生するし、そのストレスのためにですね、双方とも文化文明の発展が相当阻害される可能性が大きいですよね。そうするとやっぱり、その混ぜちゃうまくいかないんで、会える程度にしておくと。まあここは、例えば今でも高麗だとか白木だとか、くだらだとかいう名前、時々残ってますよね。ああいうところというのはやっぱりなんかそういう人たちが来たんだろうね。これ自分たち集団作って住むわけですよ。そうするとその集団の中で、少しずつこう混ざっていきますよね。少しずつ。だから日本の中でこう、まさに会えられていく。ぐちゃぐちゃに混ぜるわけじゃないけども、少しずつこう混ざっていくという。そうするとその中で、その職人集団が、まあなんかいろんなものを作り出して、いいものを作り出せば、それも他の日本社会とこう混ざって、会えられていくという。そういうふうに考えると、それ実にですね、頭のいいことやってたんじゃないかなと、そんな感じがするんですね。今だから世界中の難民問題っていうのはこう、混ぜるっていうことによって生まれるわけですよ。逆に混ぜなきゃいけないという脅迫感も生まれていて、その、みんな一緒に暮らさなきゃいけないと。だからもちろんそういう理想は理想はそれでいいんですけども、まあ啓蒙思想の理想なんでしょうけどもいいんですが、現実問題として、ある一定期間の間にそこに住んだ人たちにとってみれば、相当なストレスが生まれてきて、まあそのストレスが、まあ生理的限界を超えたりすると、暴動が起きたりいろんなこと起きるわけですよね。欧米なんか見てるともうそれ耐えきれないっていう状況が今多分生まれてんだと思うんですよ。双方においてね。そうなってきた時に、やっぱりこの自分たちのふるさとを大事にして、自分たちのなりわいを大事にして、まあ、そういう人たちが生きていける場を作ってあげるっていうのは、社会全体が会える場になってるってことですよね。むしろその方が双方にとっても結果的には良くて、まあそれは最高とは言わないけども、ぐちゃぐちゃに混ぜちゃえばよほど良くて、まあその状況の中で、その、みんながその発展することを考えれば、やればできる。まあそういうことなのかもしれませんね。少なくともこう混ぜちゃうと、アメリカやそのヨーロッパの人種差別の今の現状、歴史と現状を見たときに、混ぜちゃうとあれ、双方共倒れしていくんじゃないんでしょうかね。本当に人種なんか、ね、移民を混ぜちゃうと双方共倒れしていくんじゃないでしょうか。何十年、それこそ100年経った時にもですね、そんなことするぐらいなら、 それぞれの自分たちのルーツを生かして生きていきながら、こう、時代時代でこう、合わせることで、会えることで、なんかその未来を作った方がよっぽど賢いと思うんですよね。なんかそんな風に考えてくると、やはりこれからはその、会えるという形でね、混ぜるんじゃなくて会えるという形で、新しい人たちを呼んできて、で、その、まあ何かとか成していくっていうことは、すごく重要なことのように思いますね。だからその会社の中で新しいことやろう、地域で新しいことやろうという時には、やっぱその地域の共同体の中に誰か入ってもらうっていうこと。それが大事ですね。もちろん入ってくるのは一人である必要はなくて、まあ複数の人でもいいんですけども、まあ言ってみれば、ただ単にその共同体の中に入り込むっていうよりも、新しいものを持った人たちと一緒になんかやっていくってことですよね。新しい何かを持った人たちと一緒になんかやっていく。当然それはものすごい緊張関係にあるわけですよね。明治の日本だって親雇い外人やってきてですね、まあ造幣局にしろ、どこにしろ親雇い外人たくさんいるわけで、鉄道もそうですね。まあ相当なその、まあ言ってみれば、緊張感だったと思うんですが、まあその中で、その日本の従来のやり方に親雇い外人のやり方が会えられていって、日本独自のいろんなものが生まれてくる。まあ料理なんかもそうですよね。それまでのいわゆる和食の伝統の中に西洋料理が入ってきて、まあそれがこう会えられていって、例えばいろんな洋食って生まれますよね。日本でいう洋食っていうのは、西洋料理が日本風に会えられたもんですよね。ああいうものが生まれていくわけで、まあその過渡期においては多分いろんな苦労が双方にあったんでしょうけども、まあちょっと長い目で見ると、まあ、新しい命が生まれるっていうのか、発酵された新しいものが生まれていて、発酵によって新しいものが生まれて、しかもそれは次々と生まれていて、発酵っていうのはその、ほっとけばどんどん進みますからね、途中で止まりませんから、だから発酵がどんどん進んでるってことは、いろんなものがそこから次々生まれていくって意味ですよね。ほっといてもほっといてもなんかいろんなものが次々生まれていくっていうのはこう、発酵してる状況だから、まあなんか、よそのものと会えていくと次から次へと生まれていく。だから、ある意味で言うとその発酵さえ起きていれば、日本経済でもどの国の経済でも、まあ所得伸びるところは伸びるし、新しい商品もできるし、新しい仕事もできるし、新しいライフスタイルも生まれるし、新しいものをどんどんどんどん、いろんなものが、その、同時に生まれて、その、まあ成長していくと。こういうことになっていくわけですね。そういう意味で言ったら、この20年ぐらいの日本は発酵してないよね。腐っちゃってきてるよね。発酵が止まってるだけじゃなくて、腐ってきてますよね。で、この発酵するのにおいて、でも何が抜けたのかというと、やっぱり人情だよね。人間性が抜けちゃったわけですよ。人間性ってのはこう、エネルギー、活力だから、人の。人のエネルギー、活力の人間性が抜けちゃったんで、発酵どこじゃないと。言ってみれば、乾ききった砂みたいな人たちが集まってるだけになっちゃったんで、発酵は止まったから新しいものは何も生まれないと。みんな砂になっちゃったと。で、前から申しております、人間性再生経済人連盟ってのは、まずこの、ここに潤いを与えるところから始めようと。とにかく人間性を尊重して経済活動をすることを誓おうというところから再スタートしようということで、やっぱりそれは、人としての本来の姿を取り戻そうということだよね。それをとにかく大事にしながら仕事をしていかなきゃ、発酵しないんだから、新しいものが生まれるどことか、それは腐ってく、いなくなっちゃう、腐って乾いてなくなっちゃうだけで、これは死に至る、こう、プロセスが始まってるわけでありますよね。まあ、そういうことでありますので、ここはやっぱりこの、いろんな意味で、会えるってこと大事で、なんか例えばブロックチェーンにしたって、AI にしたって、IoT にしたって、やっぱり会えるという形で取り込まなきゃダメだよね。新しい技術が、その、自分たちのやってる仕事にどのような影響を及ぼすのかっていうのは、やっぱり自分たちの仕事の中にちょっと入れてみて、あえて見ることが大事ですね。まあ、再生可能エネルギーもそうだし、それからなんか、新しいそのいろんな素材とか、材料とか今結構出てるじゃないですか。あるいは新しいシステムとかね、ああいうものをやっぱりちょっと入れてみて、あえて見るっていうことですね。で、それでうまくいけば発酵が始まるんだから、その新しいを入れたところから続々といろんな商品ややり方や考え方が出てくる。例えばそのインターネットというものが入ってきて、それまでの日本社会に、日本だけじゃないですね。それまでのビジネス社会とか、コマースの社会にその会えられていった。そしたらその未だにですね、それはビジネスでも コマースの世界でも商業の世界でも通商の世界でもたくさんの仕組みだとか商品だとかやり方がどんどん生まれてんじゃないですか。あれ発行、まだ発行続いてんだと思うんですよね。だから次々生まれてくるわけで、ここまで持ち込めばいいわけですよ。要するに発行が始まってそれが維持されれば、それはその産業どんどん進化発展続いていくわけですし。だから観光も考えてみればそうですよね。外国人がこんなドドドと来るようになって、もうそろそろ10年ぐらいにはなるのかもしれませんけどね。で、こうなってきたのも、要するに外国人が日本の中にこう、あえられていったわけだな。まあ、定住するわけじゃないですから、すぐ帰っちゃうんで、まあ、ある意味で日本人もそんなに深い付き合いするわけではない。こそあえられていく。で、まあ、そう、あえられていく中で、日本人も考え方が変わるし、向こうの人たちも変わることもあると。でもそこで次々といろんなことが生まれていくわけですよね。外国人が来たことによって、まあ、ホテルがたくさんできた。まあ、ちょっとホテルバブルってのは困りますけども、まあ、あれもやっぱりその外国人との付き合い方って話になるし、それから我々が外国を見る目、外国が日本を見る目もそれは変わってくるでしょうし、改めてその外国人が来るっていうことのために何か新しいことをやれば、それで何か実を結ぶこともあるし、あれも続々と発行が進んでると思うんですよ。外国人という外のものが、日本の共同体にボンと入ってきて、観光客としてボンと入ってきて、会えられて、まさに観光旅行って会えるっていうことのスタートになるかもしれませんよね。観光が会えることのスタートになって、まあそれが会えられてって次々と、その、まあ観光地、あるいは人から新しいものが生まれていく。まあそんな状況じゃないかなというふうに思うんですね。で、六次産業なんていうのも、実はその似たようなもんじゃないかと思うんです。まあどっからスタートしてもいいんですが、例えば、農作業をするというところに、なんかそれを加工するとか、販売するってのは全く新しいもんですよね。それ今までこう分業でやってたわけですが、それを一つにしようと思うと、いきなりその、製造、栽培、それから加工、販売を同時にやっても、なかなかそれうまくいかないことがありますが、それはやっぱり自分で少しずつ取りながら、あえてやっていくと、まあ例えばその、栽培をするんでも、加工や販売のことを考えながら栽培するってことが自然にできるようになってきますから、それはだんだんうまくいくんでしょうね。やっぱその有機的につながってさえいれば、発酵が始まっていけば、まあその、栽培、製造、栽培、加工、販売、あらゆるところで、相乗効果が生まれて、その集団からは、あるいはその組織からは、次々と新商品や、あるいは新しい取り組みや新しいお客さんが出てくると、こんな風におそらくなるんだろうと思うんですね。だからそこは、やっぱり非常にその、大切なことで、新しいことをやる上で、こう、会えるということは、ものすごく重要なことのように思うんですね。なんか本当に最初に金をつけるだけだと、それ会えられないだよね。金をつけて金を消化するだけだから、共同体としての交わりがあまりないことが多いですよね。だから逆に言うと、腐敗しているものをそのまま延命させる効果しか持たないこともよくありますね。あるいはその上下関係とか組織のことにこだわると会えることは不可能だから、まあ基本的に横の付き合いですよ。横の付き合いとして同じ共同体を同じ目線で運営するというやり方でないと会える場にはならないんでね。まあそこをだからそのまあ工夫しないとちょっとまずいところがありますね。それからやはりこれはもう価値観の話だから、まずは価値観の合う人から始めていってそれを広げていくってことですね。初めから無理してもしょうがないから、まずは価値観の合う人同士で、その会える場を作って、で、それを広げてって、次第にまあ大きな共同体とか役割分担しながら、いろんな人たちを巻き込んでいく。まあそういうふうにすることが多分一番その賢明なことなんだろうと思うんですね。で、やっぱこう、世界を見てるとですね、まあ、ものすごく今、グローバリゼーションとか IT とかいろんなものがあって、いろんなその、まあ取り組みが広がってるように見えるんですけども、あれもよく見るとですね、今だけ彼だけ自分だけというものがやっぱかなり横行しているような感じがするんですよね。やっぱり私はこの10年前のリーマンショック以降世界は変質してしまったんじゃないかと思うんですよ。やっぱりリーマンショックの後の世界ってのはやっぱりどこを見ても今だけ彼だけ自分だけがものすごく強くて、なかなか活発にやってんだけど死にたくないからなんか活発に泳いでるみたいな、そんな雰囲気の方が強いように思うんですよね。やっぱりこの未来が見えない中で、やっぱり会えるっていうことよりも、いかに上手に振る舞うかっていう、立ち回るかっていうところの方が、どうも私上に来てる感じがするんですね。 そうするとまあいろんな方針とか新しいテクノロジーとか新しいやり方の提案はあるんですが、それを形にしようってことになると、やっぱりちょっと今のようなですね、今だけ金だけ自分だけで、でね、金を引っ張ってくるだけでやっぱ難しいんで、もうちょっとやっぱりこれバブル崩壊した後プレイヤーが変わらないと多分本格的に進まないんじゃないかなと、私はまあそんな風に今思うんですね。まあでもですね、まあこうやって本当に日本なんかはある意味で横型の世界がかなり広がっていますから、これはまだまだ本当にですね、チャンスが大いにあるんだろうと、そういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、会える場を広げようということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。